明日はパッと晴れるかな。たまには海でも行きたいな。明日はきっと会えるから、夜空の星に願えば、ダメなら雨に歌えば、あなたの笑顔で晴れるから。
国分寺を根城に暗躍する秘密結社 KBJ がお送りするネットレディオ KBJ's レディオヘブンの楽しいお時間やってまいりました。
イエイエイエイエイエイエイエイエイ。
お相手私ヤシオザフリーダムでございます。
フリーダム、
イエイエイ。お前誰だよ。
ピギースモールです。
イエイエイエイ。
スモール、ピギー。
そうだね。まあ前回とうとう100回を迎えまして、
おかげさまでありがとうございました。
そして今回101回目のレディオヘブン、
101回目のレディオヘブン
ということで、なんか気持ちも新たにやっていきたいと思っていくんですが、はい、まあ我々今どういう状態かと言いますと、うん、まあ、あの KBJ キッチンとか、
ね、
あの KBJ のお店があります
よ。目白です、本当の
ね、
はい。
それのですね、まあ、あれ、あの店ができてもう約2ヶ月が、
ね、あっという間
に2ヶ月弱が、
うん、
経とうとしてるんですが、はい、まあ、毎週土曜日はですね、はい、あの僕らが今まで培った人脈の中の、はい、こう DJ、
はい、
DJ やたらいっぱいいるじゃないですか、はい、俺ら
DJ ばっかですよ
、はい、ね、パーティーばっかやってきたからさ、やっぱ DJ の人脈っていうのだけはクソほどあると、はいはい、
そうですね、
の中で、まあ、毎週土曜日はこう、はい、あのお店にね、そういう腕利きの本当にいい音楽を紹介してくれる DJ を呼んでさ、はい、やってるわけの、もう7回目ですよ。
なんともう7回、
ね、7回目でね、うん、先ほどはあの、うん、僕らの盟友である DJ 中地が来てくれて、
はい、
よかったですね。
またなんかちょっとこう新しい感じで、
うん、
あの面白い DJ だったと思いますよ。
そう、やっぱあの KBJ キッチンでいう環境自体がさ、
う
ん、やっぱりあのクラブでもなくっていうところで、
はい、
まあ、まあなんだろうな、まあ、ご飯も食べながら、うん、まあなんかそういう会話も楽しみながらっていうところ で、しかも時間帯も8時半から10時半、
そう、みんな座ってるしね。
あ、そうそうそう、だからなんか踊るっていうね、うん、
そう、聞かす
っていうよりは聞かすっていうスタイルの中で、やっぱりみんな選曲してくれてる中で、まあそれはそれ面白
い
と思うんだよね。
はい、
みんな酒飲みながら話しながらなんかこう音楽を楽しむ、その3時間、
なんかそうね、普通にこう今日もね、みんなカウンターに座ってこう、その前で、目の前で中地が DJ をしながら、ね、
しながらで、その曲を楽しみながらお酒を飲むみたいなね。うん、
面白い。
そういうのも、うん、またその普段はさ、まあ、ゴリゴリの四つ打ちとかさ、
ね、
まあ、逆をばっこり踊らせてるようなやつらが、はいはい、こう普段なんかリスニングミュージックっていうかさ、
うん、
っていうところの部分で、うん、うちの場合は選曲やっぱしてくれてるから、
そうですね、
そこの面白さはねきっとあると思うし、いや普段聴けないような音楽を、うん、すげえいい音質で聴けるっていう環境としては、うんうんうん、僕はね本当にこのサタデーナイトグルーバーっていう名前をつけて、はい、今やってるんだけど、土曜日の夜のね、はい、その3時間をね、
はい、
あそこはなんかちょっとなんかみんなね、 も、うん、もうちょっとねアンテナさえてね来てくれると嬉しいなと思ってますよ。
はい、なんかね、新しい、
うん、
みんな DJ たちの一面が見えたりするし
とか、そうだね、
そう、あのじっくりこうね、座って音楽を楽しむっていう、
うん、
その楽しさっていうのを改めて再発見できる場なんじゃないかと僕は思ってるんですよ。
しかも、うん、ほらクラブと違って徹夜しなくたっていいわけだから、
そうそうそうそう、
うん、11時半には終わっちゃうわけだからね、うん、
終わってね、あのどこでも電車で帰れる、うん、
だから単純に、はい、ね、あの好きな彼女が来る、好きな友達が来るとかっつって飯を楽しみながら、飯と酒を楽しみながら、はい、すげえ最新の音楽とか、
そうですね、
まあ、古いいい音楽とか、
うんう
ん、いろんな曲を、まあ、ちゃんとした DJ がちゃんとした音楽をかけてくれる3時間っていうのは、は
い、
なかなか貴重だと思うんですよね、は
い、
なのでぜひね、なんかね、 楽しみに来てもらえると嬉しいなと、
は
い、
ぜひぜひ
かように思っております。
お願いいたします。
ということで、ね、はい、次回サタデーナイトグルーバー008は DJ 松並ということで、はい、
松並さんもね、もともと四つ打ち以外の活動も、うん、幅広くやられてますので、
松並くんはやっぱり、うん、本当僕も DJ としてもう10年以上付き合ってますが、うんうん、なかなか素晴らしいですよね。
まあオタク度合いで言ったらこの我々 DJ 会話の中でも一人を争うんじゃないでしょうか、
ね、なのでね、はい、次回は何日になるか分かりませんが、はい、2と何6月9かな
9日
の土曜日20時半からのサタデーナイトグルーヴは DJ 松並、うん、結構これ、うん、まあ、僕らとしても、ね、はい、期待してますし、ね、はい、うん、あのクソ音楽オタクがどんな曲をかけてくれるか、
ね、分で DJ をしてくれるか非常に楽しみですよ
ということだ、ね、
はい、
で毎回僕らはやっぱり間違いない、はい、面白い DJ を呼んでるのは本当に思うんで、はい、なんかみんなでその音楽とお酒、
ね、
楽しんでいければな、うん、かように思っておりま す,
ります
ということでね、
はい、
ということで101回目入りましたが、はいはいはい、まあそのサタグルからの延長線上で、うん、なんか今後やってかざるを得ないというところでして、うん、はい、もうなんか時事ネタとりあえず今回行こうと思うんですが、はい、ここ最近いろんなことありましたね。
事件事故、
事件事故、うん、ということであ
ったと思いますよ、
まあ、ちょっと遠い話題になってしまいますが、うん、やっぱり TOKIO の、
うん、
山口メンバーの話をちょっとしたいなと思って
ますね。まあ、この春先、うん、やっぱりこう世の中を賑わしてかつこう皆さんの、うん、結構意見が割れたところがあったと思うんですよ。
あれはだいぶ割れたと思うしね、うん、みんな思うところがいろいろあると思うんですよね、あの事件は。うん、なので、うん、ちょっとやっぱりレディオヘブンでも、うん、メンバー問題っていうのはちょっと一回型をつけておきたいなっていうのがありまして、うん、ほら僕らもやっぱり KBJ という組織を作っていまして、うん、はい、でもし何か、ね、猪野さんが不祥事を起こした場合に、うん、はい、まあ、翔平さん、ピギ、はい、ピギスモルこと翔平さんは名字が猪野じゃないですか、はい、
猪野です
ってなった場合、はい、僕らは猪野メンバーって
呼ばれ
て、まあ僕の場合は、はい、はい、米倉メンバーと、はい、きっと言われることに
言われますね、
なるんじゃないかなと思いまして、はいはい、あのメンバーという呼ばれ方まずどう思いますか、はい、ピギさん。
あれはですね、やっぱり TOKIO のメンバーだからメンバーって呼ばれてて我々は、単純に猪野容疑者、米倉容疑者になりますよ。
ですよね、っていうか、まあ、あと、うん、翔平の場合はまだ良くて、うん、会社員って呼ばれるじゃないですか、
うん、ああそうね、
僕の場合は絶対に自称デザイナーって呼ばれる、うん、
それもしょうがない。
いや辛いよね、
それはもう肩書きがそうなっちゃってるの。
いやしかもさ、俺いつも言ってんだよね、うん、俺も
自営業じゃない、そういうか、
あ、自営業だね、自営業、うん、あれすげえ悪意あるよね。あとあのさ、マスコミに言われる故障問題もすげえあってさ、80歳ぐらいのご老人に対してさ80歳無職とか言うでしょあれ悪意しかないよね。
なんだろうね、そういう意味ではさ、その職業とかさ、住所とかさ、住所不定とかさ、あるじゃない、あれって言わなきゃいかんかねって
ってなるよね、うん、まずそこはすごく思います。
疑問に思うよね、改めて
思います、非常に思います、うん、あとほら自称占い師とかさ、うん、自称以外の占い師なんて絶対いないじゃん、うん、絶対にね、絶対にいないじゃん、占い師なんか自称じゃん、
うん、自分で言ってたもんはね。
そうなんですよね、まあまあ、だから何て言うの、人を特定するためのワードっていうのは何かね、
なんかでもあれって今の時代に必要なのかなとか
ね、思うよね。
まあ昔はそのね、その人の職業とか住んでる場所っていうことは当たり前のようにその紐づいてきたけど、うんうん、もはやね、それをあえてこう言ったところで何の意味があるのかしら、ね、っていうふうに思うよね。
でそれの行き着く先がメンバーでしょ、
うん、そう
メンバー問題でいうと
ね、あの方々もね、うん、その会社員なわけでは、
会社員でしょ、
ないんじゃないですか、どうなんです
か、ね、会社員でしょ、
会社員になるんですね、
ジャニーズ事務所の、うん、うん、まあ、契約してる社員、
うん、あ、そっか、
にはなるから、まあ社員は社員でしょ、うん、
自称アーティストじゃないですか、
ジャニーズ社の社員にはなる。
なるほど、なるほど。
まあ、どうですか、でもあの問題に関しては、
うんうん、まあね、うん、まず結構驚いたのは、うん、この女性の意見っていうのを聞くわけですよ。
お
そうすると結構なんかその、はい、ね、ついていった方がやっぱり悪いんじゃないかっていう、
結構その話も根強いよね、う
ん、その、うん、なんか親も嫌だみたいなね。
いやそれはね、うん、俺も娘が2人いる親なので、あのまずあのそこに行くっていうのがどうかなとは思いますね、うん、本当にね、本当に思います、まずそれは、うん、単純にね、いや行くかねと、
まあ確かにね、
うん、
行くかねなんですけど、
うん、
でまあそういう意見が結構、
うん、
複数の女性から聞こえてきたっていうことは、
うん、
まあ、結構驚きだったですよね。
逆にね、
僕は、
うん、
まあ確かにそうだけどさ、
うん、
だけどさ、
誘っちゃダメでしょ、
うん、まず誘っちゃダメだし、うん、ダメでしょ、
うん、
とにもかくにも、
いや、まあ、あれダメ、もうダメ、とにかくダメ、ダメすぎたねって言って、あとね、単純に俺はね、TOKIO とグループ、TOKIO というグループが好きだったんですよ、
うん、
僕はね、
っていうの多いと思いますよ、そのね、老若男女、
そう、特にあの鉄腕ダッシュっていう番組が僕はもうすごく好きで見てたんで、うん、でやっぱ山口リーダーのあの大工的なポジションとか船舶をできるとか、いや、 やっぱり山口メンバーマジすげえなと、やっぱり、うん、すごいかっこいい、かっこいいなと僕は単純に思ってたんで、あと鉄腕ダッシュって番組がすごく好きだったから、
まあ、だからこそのその何ていうかね、
衝撃、衝撃だよね、
それとのそのね、うん、やったことに対してのあまりにもこうね、うん、対極すぎて、
そうなんだよね、
それがちょっとこうショッキングさを増したのかもしれないですけど、
そうだね、でもなんかあの僕もあの、うん、最近そのケビジェキッチンという店を持ちまして、うんうん、で若いね、あの、うん、18、9の女の子、
うん、
例えば統計大のバイトの、
はいはいはい、
まあうちの、
まあ、その被害者のことね、
近い女の子とかがバイトで入ってきてくれますよ、うんうん、でもそうですね、まあ、すごい可愛い子が入ってきてくれたな、ありがたいなと思いますけど、はいはい、もう娘としか思ってないですね、
あ、それわかるね、
うん、もはやね、うんうん、っていう中でね、なかなか大変な問題。
それとね、うん、まあ、別のこう見方っていうか意見でね、
うん、
もうどうもその山口メンバーはお酒が大好きで、
僕もお酒大好きですよ。
ね、なんか結構そのアルコール中毒的な領域のお酒の飲み方と酔い方を常にこうしていたから、うん、もう酒飲んじゃってもうその。いわゆるその自分のコントロールじゃない世界でノンコントロールの世界で起きてしまったことだっていうことはある種しょうがないんじゃないかみたいなさ意見があったわけですよ。
なるほど、セルフコントロールじゃないんだ。
そう、
TTM ネットワークのセルフコントロールって歌ありますけどね、自分自身をコントロールしようっていうあの歌ありますよね。あ、でも
そうなんだろうね。
だからその問題でいくとアウトオブコントロール問題ですよね。でもそれがじゃあ許されるかどうかって話になった時に、僕はどっちかというとやっぱり許されないかなと思いますよ。だからなんだろうな、だから究極とじゃあそれ酒を飲んでて飲みすぎてたから人殺しちゃったと、
そう、まあね、
極端な話よこれは。けどじゃあそれが OK なのかって言ったら、いやいやいやいやいや、ダメっしょ、ダメっしょ、究極そうなると思うんだよね、うん、だからやっぱり飲んじゃってダメだって分かってる時に飲んじゃったやつはやっぱりクソっしょって俺思うから、やっぱダメだな、
ダメだと思うんだよね、うん、でもなんかこう、そう、一番の感想は、
うん、
僕もその明らかにもダメでしかないのに、うん、でもいろんな意見があるんだな、この問題に関しては、
ね、
っていうのが
あと
驚きだったな。
なんか思うのはやっぱりその 見え方というか、あの俺白黒問題っていうのが絶対あると思ってて、あの例えば普段すげえ超クソみたいな不良で なやつがちょっといいことすると、うん、すげえよく見えるみたいな、うん、黒が白をやるとさ、うん、より白く見える、うん、逆もしかりじゃん、うん、それは、うん、白いやつがめちゃくちゃ黒いことやると、うん、それは黒く見えるみたいな、
うん、そうね、余計ね、
余計、うん、あるでしょ、うん、だからさ、これはもうそのイメージの問題だと思います、ね、
でもそのイメージで食ってる人たちだっていうふうに言えるわけじゃない、
まあ当然当然、うん、そうだね、特にタレント業なんていうのはさ、うん、CM とかもやってて、うん、白く見せなきゃいけない職業で、うん、それに対しても金をもらってる職業だから、うん、まあ、やっぱり究極言うと脇が甘かったのかなと、
そうね、それに尽きるんじゃないか
に、ね、なってしまいますね、
ということで脇は締めてこう常にもういい年なんだから
確かに、うん、まあ、僕も脇は甘いと思う。
そうそうそう。フリーダムさんがね。
フリーダムなんでね。
フリーダムだから、故にね。
フリーダム
は故に。脇は
締めてこう。ねえ、だから、じゃないなとは思いますしね。どうせ。
じゃあ、お酒の席でって言い訳できる状態でいようよ、みたいな。
うん、確かに。
あ、言い訳できない、年齢的にね。
うん、できない。できない、できない。
できないところはダメよ、みたいな。
そうだね。いくら酔っ払ってようが言い訳できない、うん、
言い訳できないのはあそこは自分の責任だと思うよ俺は。
そうそう、思う思うよ、全然思う、うん、だからやっぱいい、そうだね、メンバー問題は結論としてはあれですね、うん、言い訳できるレベルがある、
そうそうそうほどほどに
ほどほどにという
か脇は締めて、
そうですね、はい、じゃあまあとりあえず時事ネタの、はい、一発目、面談問題はこういうことで、はい、まあ、次、日大問題いきましょう
よ、あれもね、なんかそのだんだんこう日本の縮図みたいな話にそのネット上では特になってきてるじゃないですか、
うん、特になりますね、うん、日大問題、うん、もう本当連日めちゃめちゃ報道されてます
けど、ね、いろんな人が出てきてなんか
ね、
あのあこうだ、日大の理事長マジヤバいとかあの和島の先輩で和島より当時強かったとかね、うん、そういうとこまで出てきて、なんかいろんな登場人物がいて面白いですけど、
有識者のピギーさん、ピギーさんとしては、
はい、
あれはあれの本質的なところで言うとどうですか、
本質的にはあれってあの悪質なあのルール違反なわけじゃないですか、
うん、まあ問題の本質はやっぱり、うん、とんでもない、うん、とんでも本当なんですか、もう本当にルール、ルール破りのやべえやつを学生がしちゃったっていうところが一番の問題です、
まあ、それね、そのルール破りしちゃったことの根本が割とこう異様な、なんかその、
うん、
よく日本のによくあるそのマネージメントのスタイルみたいな、うん、なんていうんですか、指導のスタイルの中の一つが、まあ、今回ちょっとこう如実にあの現れてしまって、
だから、
うん、問題になってるのかなと思いますよ、
だから僕が思うのは、うん、あのここから先 の、うん、あの世の中の在り方っていうのは、うん、多分ものすごい多様性を大事にしなきゃいけない時代になってきてると思うんですよ、
うん、
で、すげえ思うのが、うん、酒を飲めない人も飲める人もいるじゃないですか、うんうんうん、で俺はめちゃくちゃ酒飲めるから、うん、まあ、酒飲むの楽しいから別に酒飲むの苦じゃないけど、酒飲めない人っていうのもいるわけでしょ世の中にはね、っていう時に飲めない人に対してやっぱり、あ、もう飲めよっつって、飲むのが当たり前だろバカ野郎みたいな風潮ってやっぱあるじゃないですか、
それと
飲まなきゃ始まんねえだろみたいなのと多分なんか一緒だと思うんですよ本質的に。え、監督のこと聞くっしょ、先輩のこと、目上の言うことを聞くの当たり前っしょ、タックルするっしょ、
うん、
え、飲まないとかないっしょ、うん、みたいな圧力だと思うんですよね、
うん、
だから無理なことに対して完全に圧力かけて、うん、無理なことをやらすっていうのはもう今の時代は俺はもうないと思ってるんですよ、
うんう
ん
う
ん、だから、まあ酒飲む、
うん、
飲みますよ僕も、うん、めちゃくちゃ、
うん、
けど俺は飲めない人に対して勧めることはまずないです、
うん
うん、
ピギーには結構圧力かかってくる時あるけどね
いやお前はまあいいじゃん、うん、なんかコンセンサスが取れた中でのそれは勧めでしょ、うん、だ飲めないって言ってる人に対して
まあいきなりこうね、じゃあこんにちはって言ってきてね、
うん、
私飲めないんですって言ってもそれはまあね、無理には飲ませないよね、
飲ませない、全然飲ませない、
飲ませないよね、
いやピキぐらいになってさ、うんうん、まあ、ある程度こいつはここぐらいいけんだろみたいなのがあった上で、うん、いや敵だと思うよ、うん、ピキ、うん、ヨーピキ、うん、でそれを、うん、ピキハラだと言われたら、うんうん、俺はもう何もできない。
でもね、その同調は何だろう、そのコンセンサス取れてる状態だと思ってたピギーがね、いやマジあのフリーダムにの言うこと聞かないと俺 KB でクビになると思って無茶しちゃいましたって言ってるのが今回の問題だ。
なるほど、ね、はい、
でそこで、ね、ピギーがすごく思ったのがね、
はい、
あのとある、まあ、すごい有名な会社の社長さんが言ってた言葉で、やっぱりもうこれからの時代は、うん、さっきフリーダムさんが言ってたように多様性の時代なんです。
いや多様性ですよ。
多様性を推し進めないと、うん、まあ世界で勝っていけない、
うん、いやそれはそう、
活躍できない、
絶対に多様性の時代だと思いますよ。
でその多様性の時代、何が一番多様性をこう進める上で大事かっていうと、うん、明文化です。何事もきちっと言葉にする、
はいはい、うん、ルール付けをすると。
そう、今回のってなんかそのなんか言った、そんな風には言ってないとか、
潰せとか、
潰せってい
う潰せのニュアンスの問題みたいな、ニュアンスの
問題みたいな、もはや潰せという言葉じゃ、うん、もうこの先も同じ問題繰り返されるだけで、うん、その中でこう外国の人とかね、
そうだね、
いろんな人が混ざってきたときに潰せをもっとちゃんと。
でもこのラジオでも言ってきましたよね、うん、その歴史問題の時とかにも、うん、やっぱりその価値上げはいいのか悪いのか問題みたいなところでも、やっぱりじゃあルールの上で価値上げがダメじゃないってなってる以上、それは OK だろみたいな話で、
ことね、やっぱ伝統文化においてはね、
うん、その空気で読めみたいなのが通用しない時代になってきたってことですよね。
それがね、もうすぐやっぱりこう、
じゃあピギーさんも、じゃあ俺がもう一杯あのじゃあテキーラ飲みましょうよって言った時に、明文化してくださいよ、いや僕はもうちょっと今厳しい状況なので、それはお断りしてもいいですか、
違う、フリーダムさんが、
はい、
じゃあピギーよと、俺は今飲んでほしいけども、もしこれを飲まなかったらもう KBJ にいられなくしたいと思っているが、お前は飲むのか飲まないかこの場ではっきりしろって言って、
で言ったら飲むし
かない、
それはちょっと違うじゃない、うん、
でもそういうふうには言わないけども、
でも だとしたら言い方違うじゃない、うん、このテキーラを飲むにしても飲まないにしても、うん、お前の KBJ の席は変わらないけど、うん、飲むんだったら俺はおごるけど、うん、飲まないんだったら辞退するのもマジで相手だから、そう、どっちか選べてくださいが一番楽しいんじゃない、
そうだね、
うん、
そうだね、
圧力俺かけてないからね、
別に本人かけるつもりはなければそういう言い方だよね
難しいだ
よ、難しい、だからね、言えいいって問題じゃないんだけど、言わないとダメよって話だよね。
でもさ、酒飲んでる時にさ、みんな調子よくなってさ、もうとりあえずできるよ飲もうよ、ピギー飲むだろ、飲むだろ、
おーおー飲む飲む
飲む飲む、なるじゃん、
なるじゃん、
なるじゃん
なって、それで盛り上がるじゃん俺らは、
なる
やっぱ飲んじゃったなみたいな、
うん、でもさ、それで後でさ、いやあの時本当は飲みたくないんでさ、マジパワハラじゃねえみたいなになってきたらさ、もう相当めんどくさい話になるよね。
そういうのは俺らはいいじゃない、ないけどさ、
俺はそこを超早口で言うべきなの、ピギーさん俺はこれを飲んで、お前が飲む飲まないは関係なしに、この席があるないは関係ないですよ、ただ俺は飲んでほしいと思ってる、でもお前には断る権利がある、だけどこのショットを一緒に盛り上がりたいから、このショットを飲むあれをチョイスを今すぐしてくれって俺が毎回言うめんどくせえな、
そこってさ、本当あれなんだよね、だから良し悪しってあるじゃん、空気もあるしさ、そこまで言わないとダメかねみたいな
ね
話もあって、
いや何よ、いやとりあえずショットごこ大事になっちゃうじゃん、
でもなんかそのなんだろうな、酒の席とかその友達とは別に、こと仕事とかね、
うん、
ああいうなんだスポーツのその部活、
そうだね、
ああいう場においては、う
ん、特に雇用が発生してる場合とかは気をつけた方がいいんだけどね、
特にそのなんて言うんだろう、
うん、
上下の関係っつうのかな、
うん、あそうだね、上下関係のパワーバランスが
片一方にね、何かしらその権限っていうか権利というか、
俺と翔平なんかパワーバランスないはずだからね、
究極的ではないからね、
ないよ、それないよ一切、対等の関係だろう、
それ
で、お前俺にパワハラ感じてる時あんの？
え？いやでもさ、一応なんか KBJ のボスって言ってるじゃん。言
ってっけど
俺社員じゃん。
社員って言ってる。発生しねえだろ。
だからそういう意味だよね。うん、そういうまあなんか役割分担なわけよ、うん、我々は。
いやでもさ、難しいよね。
いや、そういう問題やったら。
いや、飲めよってなるときあるよ、やっぱそれはさ。いや、
それなんだったら、
うん、いや、今日は飲もうよ、みたいな。
そう言ってる、その、なんだろう、シーンもあらかた分かるわけじゃない、うん、どういう気持ち言ってるかが。
ね、うん、そうだね。だからやっぱ上司の皆さんも大変だと思いますけど、でもなんか、それによって苦しんでる人がいるかもしれないという気遣いが必要になってるよね。
そういう風な人がね、苦しんでるとか、うん、明らかにそういう、ね、そのマネージメントをしていったらやっぱりそれはもう絶対にいけないってことだと思います、
ね、そうだね、良くないね、うん、それは良くないと思う、うん、でも俺も酒を共有するなんてことは俺も一切ないからね、うん、俺は飲むけどお前も飲めなんてことは、ね、言ったことないからね、
そう、まあ、もう言わないよね、
言わないよね、ということで、はい、まあ、結論としては、はい、まあ、お酒は飲める人が死ぬほど飲めばいいし、うん、飲まない人は
そうほどほどに
ほどほどにして、うん、まあその単純にお酒の場の空気さえを楽しんでいれば、うん、楽しんでくれていればそれいい、うん、いいだけなん
ですね。
お茶で全然いいです
。お茶で全然。
なので最初に言ってほしいかな、はい、あの全然お酒飲めないんで、うん、ちょっとごめんなさいと、うん、したらまあ。なんかもね、無理強いすることはまずないんで、うん、俺の酒が飲めねえのかよみたいなタイプで俺はないじゃん、
うん、
まあ井上に言うかもしれない、まあ、
言うかもしんないけど、でも
言わない、ね、言わねえわ、マジで言わねえわ、
優しさだから、うん、分かってるから
言わないっすよ、言わないっす、というか単純に一席を一緒に
楽しみたいだけだからね、
過ごせればいいと思うんで、うん、だからこっから先の時代はね、やっぱ酒を飲める人もいる、うん、飲めない人もいる、うんうん、ちょっと飲める人もいるっていうのを、うん、やっぱ多様性の中で、
そうそうそう、
お互いが認め合って楽しくやっていく、
認め合うってことですよ、まずは、
うん、
お互いの立場、ね、
と思います、
はい、
まあ、タバコ吸う人も吸わない人も、もういろんな多様性の中で、うん、答えを見つけていく作業だと思うので、
よりそういうちょっと柔軟性というか、
そうですね、
そういうのを求められる時代でございます。
あとワンモアテーマとしてやっぱ相撲の話題一個しておきたいんですが、はいはい、どうですか、やっぱ鶴竜が2連覇と、
そう、あの、うん、ピギーは昔からあの、まあ、フリーダムのね娘たちには鶴竜って呼ばれてるぐらい、
鶴竜に似てるんですよね、
顔が鶴竜に似てるって呼ばれているんですけどもその鶴竜がね、ついに
2連覇、なんかうん、ね、すごいよね、それはそれで。
あ、でもなんかさ、見てた？
見てたよ。
ね、鶴竜はいい相撲を取るなと思って、
うん、
という一方で、うん、やっぱ白鵬のね、
うん、
土俵際の、
うん、
あのなんか寄り切られるケースが、うん、今場所は特に
多くて、そうだね、なんかね、やっぱりね、思ったのはね、栄枯盛衰ですか。
そう、
うん、やっぱりおごれる者も久しからず、うん、上司は必須の断り合わすとは言いましたものの、うん、やっぱり永遠に誰かが強い時代というのは続かないなと、
うんうんうん、そうだね、その白鵬の体調が万全だったかどうかっていうのは
もちろん、
ね、詳しくわからないけども、うん、やっぱ見た印象としてはその鶴竜の良さもありながらも白鵬のね、
白鵬の衰退、
そう
で白鵬時代が終わろうとしているんだなっていう兆しが見えますよね、うん、
見えますね。
でやっぱり、大関に挑戦した、
はい、
挑戦した栃ノ心、
栃ノ心の、うん、あのね盤石な
ね強いね、やっぱね
強さ、
うん、
あれはやっぱり見ててね、いい相撲取ってるなと、
いや思うよね、本当に今やっぱきっと 心技体が整ってきてるなと、うんうんうん、いやそれはもちろんさ、うん、もう年の年の年のいい年だし、うん、
いい年だよね。
ね、こっから先、うん、もしかしたら横綱になるかもしれないね、うん、年の瀬もね、うん、これからそのまま
この調子でね
いけばね、
いけばね、
うん、いや全然
なかなか勝てないよみんな、
全然可能性もあるし、うん、多分今気が一番乗ってんだ年の瀬だと思うからさ、うんうん、まあ、横綱になる可能性も確実にありますよ、うん、あれは、うんうん、来場所だってやっぱり13、4乗せてくればさ、うん、当然3場所連続のってなってきたら横綱っていう可能性だって当然出てくるよ ね、成績的に
いい勝ち方してるし、でここでもう1場所優勝して、うん、でもう1場所多分いい相撲取れば、
あ、まあ全然
年内下手すらね
ありえるし、
ありえるよね、
ありえるし、
もう2場所連続で優勝しちゃったらもう、
もう余裕余裕っていうかね、
いくんだろうね。
そうなってた時にやっぱり今休んでるキセちゃんの話にも、
キセちゃんね、どうなんですかね、
今場所も休んだでしょ、
まあ、来場所も多分難しいなんて話もね、
何が難しいの、
やっぱり万全じゃない怪我、
うん、怪我がそんなにひどいの、
怪我じゃないの、
でもそんなに休む怪我で、
いやだってもう出てもダメじゃない、今
出てもダメだとしたらマインドの問題になるじゃん、
う
ん、
いやそうだけど、うん、左肩だっけ、
うん、まあまあそうよ、うん、
でも無理を押してるって言われてるじゃないですか今、
まあそうだけどさ、でも2ヶ月とか休むわけじゃない、一場所休んだら、
そうね、
その中で、うん、2ヶ月だったら直せよって話になってくるでしょ、
いや治んないか困ってんじゃないのあれ、
いや、
まあ、物理的っていうかな、
物理的問題なのかな、
まあ一つだと思うよ、
うんうんうん、でもここまで休むといろいろ辛くなってくるよね、やっぱり、
いやもうだからさ、次出た時にこれでも負け越せないわけじゃない、
いや無理、やっぱ横綱は下がれないからね、
でもう多分途中休場もないわけじゃない、
ない、もうない、次は
もう、ということは次出る時は、
うん、マジで勝負
だ、まあ横綱としての役割を果たすか
引退かだよ、
引退かだよ、
うん、もうそれしか残してない
し、まあね、我々もそうであってほしいと思うじゃない、もう球場も見たくないし、途中球場見たくない、
もう、ね、もうないね、
途中球場で
も、うん、もうないないないないないないないないない、次は本当に勝負したね、
一場所どんな形でもやってほしいですね、
だからそうなってくると、そのやっぱり白鵬も白鵬でやっぱり状況陰りが見えてきますよ、うんうん、ってなった時に相撲も次の時代に、
そう
入ってくるのかなと、
ネクストジェネレーションでね、
ネクストジェネレーションが、それはそれは面白そうだなと思ってます、
はい、
ということで、はい、相撲の話題は
つきませんね、本当につ
きませんね、
定期的にここは取り上げていきたいと思いますけども、
じゃあ最後に時事ネタで言うと、はい、僕あんまり全然詳しくないところなんで、はい、あの専門家の翔平さんに聞きたいんですが、はい、サッカーワールドカップはどうですか専門家の翔平さんの意見が嫌いですけど、
ロシアでやるんですよ、
ロシアでやるんですか、あのロシアで、
ロシアで
マジっすか、
はい、
どうですか今の日本
で、割とだから時差はね、
うん、
ないんじゃないかな
サッカーあんま興味ないんですよね翔平さん
お互いね
お互いねでもどう、
全然ねワクワク感ないっすね、
ねえ、
来月、
うん、
6月から6月、
そういう意味では死んだフレッシュマンがいた時にこの話題はしたかったですよね、
でも、うん、だから聞きたいですよ私も、
ね、
なんであんな監督変わっちゃったのとか、
ね、聞きたいよね、
なんか本田と香川大丈夫なのとか、
本田のサングラスしすぎ問題とかいろいろ聞きたいですね、でも全然期待できない感だけがすごいよね、
そうだから大丈夫かこいつらっていう時でも、そういう時こそそういう時に意外と勝っちゃったりするっていうのも前あったみたいだから、う
ん、あの岡ちゃんの時とかね、
岡ちゃんの時の南アフリカとかね、
ねね、うん、なのでごめんなさい、あの、はい、話を振ってしまってごめんなさいという感じで、あの
もっと専門です、
ピギーとフリーダムはそんなにサッカーは専門性がないということで、
大相撲の方が面白い
ですね、 次回フレッシュマンが来た時に詳しくはワールドカップの話はしたいなと思います、はい、ということで最後に、はい、お便りの方がいただいております。いいですか、読んで。
はい、
こんばんは、石井です。
こんばんは、
ありがとうございます。 KBJ レディオヘイブン100回前後編、はい、聞きました。
ありがとうございます。
面白かったです。
ありがとうございます。
あっという間に全部聞いてしまいました。
嬉しい。
生歌も本当に良かったです。
うん、良かった本当に。
伊勢さんが生のマスターだったんですね、
う
ん、と。
ああ、まあ、そうじゃなかったですね。
知らない人にとってはそうかもしれませんね。マジでね、
当たり前なことです。
そうなんですよね。ということでね、はい、まあ、続くことを見つけることこそが続くコツ、うん、確かにそうだなと思いましたと。
そんな名言がありましたね。
そうですね、はい、続けざるを得ないことを見つけることが、うん、続くコツだったね。詳しくはレジオヘメンの100回を聞いてもらえると、はい、あれでも確かにね、本当に結構名言言ったなっていう回だったね、
うん、そうね、
うん、真理だったと思います、はい。質問です、はい。後編でレディオヘブンの名前の由来についてお話しされていた時に、うん、日曜天国が好きだという話でしたが、はい、他に好きだったラジオ番組ありますか。梅雨もそろそろかなという時期ですが、はい、体に気をつけて頑張ってください、はい、ということで、はい、ありがとうございます石井さん。本当に石井さんっていうのはレディオヘブンだと思います、はい、
101回もやっぱり石井さんのラジオ
で ね, ねということでね、
はい、うん、まあ、ラジオといえば、まあ、はいはい、フリーダムさんの方がいろいろと、うん、僕は割とこうそのね、きっかけになった日曜天国に関しても、
うん、
まあ、やっぱりフリーダムさんからいろいろ教えてもらって
ですよね、
聞いてるんですけども、まあ、一つだけちょっとじゃあ僕の方から
言ってください。
ラジオ の思い出エピソード、
うんうん、
あれはもう中学校ですかね。
おお、中学校、はい、というか思春期ですよね。
ラジオ聞きますよね。
聞きます、すごい聞いてました。
そう、うん、僕がやっぱ一番印象に残っている
レディオ、
レディオだとすると、
うん、
伊集院光の大出がないと。
出た、大出がないとね、
うん、ホームランクイズ、うん、
はいはいはいはい、
はい、あれを、ね、夜10時過ぎですかね、
うん、
でも毎日聞いてて、
ほうほうほうほう、
はい、なんかこう試験勉強したりとか、うん、
あのね、受験生の時にね、はい、聞くとかありますよね、はい、分かります分かります。まあそういう話で言うと、うん、俺が一番初め、俺の一番初めのラジオデビューっていうのがですね、
はい、
中学、それも俺も中学校の時なんですよ、うんうん、まず岸谷五郎の東京レディオクラブっていうのがあったんですね、
はいはい、
うん、それがね異常に面白かったんですよ。で、
岸谷五郎との俳優の
俳優の岸谷五郎がやってる、その東京レディオクラブ TBS ラジオでやってまして、それが俺のラジオデビューなんだけど、もう本当にね、夜中のあれはね多分12日ぐらいからかな、
うん、
2時間ぐらい、
うーん、
木曜日にやってたんだけど、
はい、
その時にね新東京エクスタシーっていうコーナーがありまして、
うん、
本当に下ネタをねバンバン言うコーナーだったのね。
なるほど。
でそれを聞いて、うん、
はい、
中学校 に行って、うん、そこで話していたネタを話すことによって、はい、面白いやつだなと思われることができたと。
去年面白いなみたいな、うん、
そう、はい、もう下ネタの最前線のワードを、はい、ワードというか話を、はい、やっぱね、そのラジオ
情報収集してたわけですか。
情報収集してたことによって、はい、そうなんだよねっていうのがあったから、はい、その時にやっぱりねラジオってすげえこう、うん、最前線だなって常に思ってたんですよ ね僕は。
テレビよりもね、
テレビよりもやっぱりラジオ、うん、
確実に
ラジオが面白くて、うん、でそうですね、いろいろそこから先 もう本当に何ですかね、あれ電気グルーヴとかが「オールナイトニッポン」を電気グルーヴとかやったりとか、
はい、
でラジオって何だろうな、テレビ番組よりもより過激だったんだよね、
うん、
常に、
うん、
で俺が一番やっぱりすげえ応援してたのは、今本当に大ブレイクしましたバナナマン。
ああなるほどね。
が俺がデザイナーを始めた十何年前、14年ぐらい前に、まだねウォンテッドっていうすげえマイナーな 番組をやってる時から、うん、俺はその深夜番組を、うんうん、もうデザイナーで深夜で徹夜しながら、うんうん、その番組と共に過ごしてきたわけですよ。
なるほど。
だから今あんなにバナナマン有名になったけど、十何年前のバナナマンって全然有名じゃなくて、うん、本当になんかこうなんだろうね、本当に申し訳ないけど、うん、バナナマンを育てるのは俺だぐらいの気持ちがやっぱあるっていうか、
ま
あ、
そういう人いっぱいいるんだろうね。
いっぱいいるんだよ。そうそう、
だからあのバナナムーン、
バナナムーンゴールドですよね。
で、うん、でね、やっぱり一時期流行りましたね、我々の周りでも。
あれ流行りましたね。だから、うん、バナナムーンっていう番組があって、うん、それはあの TBS ラジオで、うん、バナナマンが月曜日にやってるからバナナムーンだったんですよ、うんうんうんうん、それが金曜日になったからバナナムーンゴールドになったんですよね。そう、バナナ月曜が金曜になってからバナナムーンゴールドになって、うん、で俺はバナナムーン時代です、はい、それ以前にやってた、うん、ウォンテッドのバナナムーンを聞いてるから、うん、なんかね一緒に育ってきた感覚みたいなのが常にあるわけ。もう苦楽を共にしてくれないだね。
まあお互いね、
そうです、
こうして成功してみたいな。
そうです、向こうは知らないし。なんかね、うん、あるんだよね、そういうのがね、うん、でやっぱり例えばテレビ番組をやるでしょ、うん、あの人たちが、うん、でその裏話とかをやっぱりラジオでやるわけだよね、うんうんうん、それって結構本当コンプライアンスなしにすごく過激なこと言ってくれたりとかみたいなので、やっぱラジオこそ俺はハートメディアだと思ってて、でやっぱりそういうラジオ番組に憧れて、このね多分100人も聞いてないようなさ、うん、このレディオヘブンというメディアも
ね、
そうやってるんですけど、はい、やっぱりなんかラジオが好きです、僕は、うん、とても、うんうん、ですね。あと、はい、そうだな、俺が本当に愛してるラジオがあって、
うん、
それはトウモロコシの会っていうメディアがあるんですよ、
はい、
それは本当にそうだ、バナナマンとかよりも全然超ドマイナーのネットラジオで、うんうん、たまたま見つけたんですよね、ある日で。それはあのトウモロコシの会で検索してくれれば出るんだけど、うん、もう本当にオカルト
ですね
とかのやつでやってたの、うん、で本当に無名のオカルトライターがやってるラジオだったんだけど、うんうんうん、それをずっと聞いて応援してたら、うん、とうとうあれですよ、うん、あの松本人志やってるグレートジャーニーとかに出るようになって、
うん、ああそうですか。
で結構あのそのオカルト界では、うん、もう今は引っ張りだこの、なるようなね、あの吉田裕樹さんっていう方がやってるんだけど、本当に無名の時期からやってるオカルトのレディオ、うん、もう十何年前ですよ、うんうん、っていうのを俺は聞き続けて、
なんかオフ会みたいなの行ってなかった？
行ってないんだけど、あのレターとか送ってました。そうそうそう、だからなんかそういうのすごい嬉しいよね、
うん、そうだね、来たかみたいな、
そうそうそう、
マスに来たかみたいな、
なんか投資が当たった時みたいな。
だから目利き
っていうの、あ、そうそうそう、なんかね、
自分のなんか耳は間違いじゃなかったなみたいな、
あ、そういう嬉しさ、ね、こいつマジで面白いなと思ってた人が、うん、やっぱりなんかこう時を経てさ、うん、なんかメディアで跳ねたりしてるのを見ると、うん、俺、うん、だからさ、うん、バンドとかでもさ、
そう、ね、
あるじゃん、
あるね、
今までこいつの仕事、ね、みんな知らないでしょみたいな、
俺は昔から知ってたみた
いな、そうそうそう
そう、そういう優越感ある
よね、あるよね、あるよね、あるよね、そうそうそう、だよね、そういう楽しさはね、なんかね、あるんじゃないかな、
なんかこうね、掘り出し物的な、
うん、うん、まあだからちょっと話はずれるかもしれないけどさ、例えばなんかこうアートとかさ、うん、曲とかでも何でもいいんだけどさ、やっぱり世の中に出る前のものをいち早く見つけて、こう自分がこいつマジで面白いと思ったものが跳ねるっていうのはなんかすごい面白いよね、めちゃくちゃ気持ちいい、
プライスレスです、
プライスレスだ、あれだと思うから、いや、そうだな、現代アートとかもなんか自分が超かっこいいなと思ったやつの絵とかが1万円で売ってる時とかに1万円で買っといて、 それが10年後にめちゃめちゃ跳ねて、その映画20万円とかになってるっていう体験はめちゃくちゃ面白いから、
そういうところで取り込んだ人も多いんだろうね。そう、ああいう美術とかさ、
いやいやいや、本当にね、それってすげえいい趣味だと思うから、う
ん、ライブハウスに通ってる人とかさ、
だからね、若いラジオでも音楽でもアートでもいいんだけど、あの、ね、そっちに目を向けて、若いうちに、なんか安いうちに
応援した
い、その時に応援して買っといたりすると、うん、めちゃくちゃ俺面白いと思うんだよね。
その儲ける儲けないのは別にしてるね。
そう、
そのなんか、うん、人生の充実度はね。
そう、だからその時に例えば1万円で A 買ってあげて、そいつが生き延びたとするじゃん、うん、そしたらそいつが跳ねた時とかってさ、自慢できるからね、もちろんね、マジで。
そうですよ、うん、
なので、うん、そういうのはね、人生超面白い、うん、
なんかそんなだんだんね、40になった我々としてやっぱりこう、
まあ少しね
若いところにこう、やっぱりこう
投資
常に、
うん、
あの電波を張って、うん、キャッチしていかないといけないな、それが逆にその、うん、ね、
いいと思う、
面白く
すげえ面白いのに、絵とか音楽とか自分の見る目は間違ってなかったみたいなので、なんかそういうところの、あれをあらかじめ買っとけとか、ラジオとかでも面白いと思ったら、なんかちょっとコンタクト取って、
そうですね、やっぱぜひ、あの
僕らはもう古いと思うんで、
あの皆さんの中でもみんなは知らないだろうけど、
うん、
今私が注目しているアーティストだとか、
あ、そういうの送ってもらえるといいね、う
ん、それをぜひですね、皆さんにもこうやり取りしながら、
そうだね、で
聞かせていただきたいですね。
ちょっととんでもないアーティストがいるんですよ、はい、とか、はい、いち早く、
はい、
一緒にレターとか送ってくれれば、はい、ちょっと見に行って、
そうですね、
ね、俺ら
またそこでこういろいろと紹介していきたいなと
ですね。なのでなるべく感性、自分の感性を古くさせないの、
うん、
ためにもやっぱり、
うん、なんかそういうものを触れるのは大事ですよね、
うん、で面白いアーティストって、ね、いっぱいいるから、
はい、
才能、
はい、
触れていきましょう、
触れていき
ましょう、ということで、
はい、
レディオヘブン101回は、
はい、
新しい才能に触れようということで、
はい、いいですか、そんなところで、
ウイス、またじゃあ楽しくやっていきたいと思います、よろしくお願いします。